おはようございます、
戸田です。
6月9日金曜日午前10時半ごろの収録となります。本日は為替で、ドル円のですね、上値の重たさみたいなところについて一緒に考えていければと思います。ドル円なんか上値重たくないですか？私はですね、なんかこうちょっと重たいなっていうのを少し感じていて、例えば昨晩ですけれども、アメリカの新規失業保険申請件数というですね、毎週木曜日に発表になる指標が発表されて、まあ弱かったんですけれども、まあそれでドル売りになったんですが、ドル円はですね、戻りもなんか鈍くてですね、そのままじわりと138円台の後半まで落とされてしまったっていうようなところにも、ちょっとこういつもと違うドル円の重たさみたいなのを少し感じています。今日はですね、そこについて一緒に考えていくということで、まずはチャートを見ていきたいと思います。こちらですね、ドル円の4時間足のチャートでして、過去3ヶ月分ぐらいを横軸にとっています。今の現在の水準がですね、139円の14銭というところで、今朝は少しふわっと戻してはいるんですけれども、ここですね、140円の、まあ、90銭ぐらいが直近の高値でして、まあ、140円の50銭ぐらい、40銭ぐらいというところでは何度もこう叩き落とされているというような状況になっています。で、今週という話をすると、例えば株のところはですね、本日の SQ という、まあ、生産に使う、縦値を決めたりとか、あとは、今日でいくとドル円は5等日とか、それからオプション、為替のオプションでいくとですね、この140円のところだったり、139円のところに結構大きめのオプションがあるといったようなことは確かにあるんですと。ですが、まあこれら、まあ今3つ述べましたけれども、SQ とか5等日とか、それから、オプションですね。こういったものは短期の相場に大きな影響を与えるもののですね、やはり中長期とか、これぐらいの時間軸を取ってみるということに関して当てはめると、まあそう当てはまらないよなというふうに自分では感じるわけなんですね。まあ、要はそういう話したものは短期の話で、もう少し長い軸で捉えると、この上値の重たさ何なんだろうなっていうのはやっぱり気になっていると。で、アメリカのドルですけれども、今日はチャートは使いませんが、ドルはおおむね横ばいなんですね。まあそれもそのはずといったようなところで、まあアメリカの利上げあと1回あるかもしれないですし、2回あるかもしれないですけれども、まあやっぱりこう誤差の範囲というかですね、そんなに政策が大きく変わらないというところが背景にありますんで、まあドルは横ばいで見とくだろうと。そうすると本当に円なんですよね。日本の要因なんです。で、やっぱり日本の要因がちょっと強くなってきているということがすごく気になっているところの、まあ中心のポイントになります。で、今週でいきますと、GDP が1、3月期のものがですね、出てきたのが7ポイント、年率に換算した時の成長率で上振れて改定されたというようなこともありましたし、ちょっとここから3つ指標を見ていきますけれども、これらも全て強いんですよね。これが昨日発表になった日本の国際収支のうちの半分、経常収支というものになります。これがですね、やはり黒字なんですね。これ4月までしか出てこないので、過去の数値を見てるんですけれども、おそらくまあこのデリスキングというですね、中国外しの文脈の中で、日本にお金が入ってきているとかですね、円安になって日本の輸出が伸びているとかっていうことを考えると、この国際収支も5月6月も強いというふうに推測されるんですけど、4月までも結構強いんですよね。これ経常収支なんで、まあ貿易やサービスのやり取りですけれども、しっかり伸びていると。3ヶ月連続で2兆円前後のプラスを記録している。2兆円前後のプラスということはですね、海外から日本に2兆円お金が入ってきてるというふうにざっくり考えてもらって結構です。これはお金の流れ見てるんでね、2兆円やっぱお金が日本に流れてきてるっていうこと、これ円高要因ですから、まあそこはちょっとやっぱ気になるなというところですね。で、こちら金融収支、もう少し株のやり取りとかね、お金のやり取りとか、そっちを見てるんですけれども、これもですね、3ヶ月連続でプラスなんですよね。2兆5000億円ぐらいで、で、5月6月とか海外からのね、日本、外のフローとかが入ってきてるかもしれない。これは4月までの数値ですけれども、5、6も入ってきてるっていうふうに考えると、この辺がやっぱり円高に効いてるのかなっていうのは一つ考えられると思います。経常収支、金融収支、合わせて国際収支ですけれども、ここが非常に強いということですね。やっぱり日本買いなんですよね。で、それもあると。 で GDP も強い、国際収支も強い。でもう一個やっぱりここが唯一の円安材料で、マネタリーベースがね、ぐーっとずっと伸びてる、マネーの量が増えてるということなんですけど、ここが、修正するかどうかっていうところにやっぱり かかってるということだと思うんですよね。さて、画面をちょっと戻して整理していきますけれども、うん、つまりですね、何かというと、日本がすごくいいねっていうふうに、グローバルの中でですね、まあ、人気投票の中で、まあ、周りが悪いっていうのもありますけれども、日本が改めて投資先として見つめ直されているという話なので、日本にやっぱりお金が結構入ってきちゃうんですよね。ということを考えると、バカみたいにですね、どんどんどんどん円安が進んでいくっていうのはやっぱり考えにくいなというふうに思っていますと。で、もう一方で、ドルを借りてきて円を買うみたいな取引っていうのは、ドルを借りてくる方で 5% かかってですね、こっちはかかんないんで、やっぱりその年率で 5% ぐらいずつ打たれていってしまうんですよ。ドル売りの円買いっていう、そのいわゆるショートポジション、円ロングポジションですけれども、そこは、まあ、ポジション作りにくいですよね、中長期ではね。さてと、バカみたいな円安にもならないし、かといって円も買いづらいしといったところなんで、決定打に書いてるというのが、まあ今の現状だと思うんですね。じゃあその決定打何になるのかっていうと、やっぱり日銀の政策修正だと思うんですよね。ありきたりな話とありきたりな結論になってしまって大変恐縮なんですけれども、何度考えてみてもやっぱりポイントは日本の修正、日銀の修正があるかどうかですんで、やっぱりインフレ動向、日銀の動向っていうのをしっかりアンテナを立てて見ていくということにね、やっぱり尽きると思うんですよね。なので、まあ、やっぱりドル円も若干レンジっぽくなりながら、本当に日銀がね、緩和をぐーっとずっと続けるんであれば、もう一回円安にね、徐々に触れていくとは思いますけれども、そうは言ってもね、日本にいい流れが来ている、いい流れが来ているっていうことは、やっぱり日本バイ、ね、バイジャパンなわけですから、フローが入ってくる、景気が良くなる、インフレが良くなるっていうことを考えるとね、どっかで政策の修正っていうものもじわじわかかってくるんで、まあ、そうなってくるとね、いよいよ円高転換かみたいな話もね、短期的にはあり得ると思うので、まあ、ちょっとその辺を日銀を見ていく、結論、日銀を見るということになります。はい、以上です。よければ、いいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。それから、キャンプファイヤーコミュニティでオンラインサロンを運営しております。YouTube の概要欄にリンク貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。それでは週末ですね。良い週末をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。